先週の水曜日、この頃目まぐるしい日々を送っておりまして、何曜日であるかを忘れるぐらいなんですけれども、先週の水曜日ヒルズのクリスマスに招かれて、行ってきました。辻井新学生が総学と証しをしまして、とても素晴らしい証しで、献身の時に与えられた御言葉を聞いていると、御言葉が迫ってくるような、そのような不思議な体験をしました。でクリスマスメッセージをしたんですが、月曜日にメキシコから帰国していた姪と西の宮の父のところに行き、それから五条に一泊して、火曜日の夜遅くに箕面に送っていったので、メッセージの十分な時間を取れずに、ヒルズの方には誠に申し訳ないと思いながらメッセージをしておりましたが、後で聞くところによりますと、日曜日に伊藤先生がメッセージをしようとしていた箇所だったそうで、長いのでそこを省いたという、ちょうどそこだったらしいので、この日曜日のメッセージと続いてシリーズのようになってぴったりだったということで、神様ありがとうございます、感謝しました。そして和やかな、ご馳走の時を持ちました。ヒルズには谷本悦子先生という100万ドルの笑顔の伝道師の先生がおられます。体調を壊して休職しておられますけれども、思ったより明るい顔をしていたので安心しました。聞きますと看護師さんをなさっていて、40歳の時に初めて教会に導かれ、心が飢え渇いていたので、これだと思って、そして献身して行かれた。本当に麗しい神の器です。そして伊藤先生の奥様も、この方ですね、ちょっと待っておこうか、この方ですね、伊藤先生の奥様、そしてお孫さんって言ったかな、誰知らない看護師さんをなさっていたそうで、医療関係の方が多いんだそうです。今回初めて奥様とお話をしましたが、非常に聡明な方だなと、吉和先生いいお嫁さんもらったなと思いました。吉和先生は私の KBI の先輩で、また私がアメリカに行った同じ進学校でワーシップを勉強したので、何か共通するものがあるんですね。吉和先生のワーシップリードは天性のもので、賜物でしょうね。聞いたことあります？ないです。まあ、この頃体調が悪くて見ることができないんですけども、私はまあ JC1 だと思っています。このヒルズの教会は、甥の一番下のヨシア君が KBI の時に1年間奉仕をさせていただいて、この伊藤家には4人の男の子がいるんですが、その1人に加えていただいて5人の息子がいるという感じで、本当によくしていただきました。ヨシア君の結婚のためにもすごく祈ってくれていたそうで、その中でちょうど昨日その結婚式の案内が届いたんですって言ったら、まあ教会の皆さんがおおっていうふうに言っていました。ヨシア君というのは女子力がすごく高くてですね、顔のパックとかクリームとかオーデコロンとかも私の知らないようなことをいっぱい知ってるんですね。そしてもう32になろうとしているのに、なかなか結婚しないので、もしかしたらと心配してくださってたそうで、今回結婚の話を聞いて涙が出ましたと、そこまで心配してくださっていたということです。ヒルズチャーチは名前からして JC の業界としては、ね、珍しいネーミングで、若々しい若者の教会という感じですね。意識的にそういうふうにしているそうです。若者がここ自分がここにいていいんだと感じる教会を作っているということで、子どもさんをチャーチスクールで育てておられて、この右のは長男、左ですか、そっちからですね、長男の方ですね。その友達とか若い人がたくさんいる。で伊藤先生、ここ数年神経が疲れているということで休み休み働いておられます。調子が悪くなると植物の世話をするようになるそうで、教会の中も外も植物がいっぱいでした。植物好きの私としては本当にいいですね。私小さい時から植物が大好きで、家にあった百科事典、鉱物とか天体とか鉄道とか動物とかいろいろありますけれども、植物の本だけがボロボロになっていました。私の部屋にはたくさんの植物がありまして、 目標はジャングルのような部屋です。なかなかそこまで行きません。そうか、教会にもこんなに植物あっていいんだと思ったので、五条の教会もそのうちあっちにもこっちにも植物が置かれるかもしれません。特に教会のこの旗に立っているティートリーの木ですね、これいただいたそうなんですけど、こんな大きくなるとは思わなかったって、すごくいい匂いの花が咲くそうなんですが、落ちると汚いし取れないし近所迷惑なので困ってんねんと言っていました。中高生クラスはなくて中学生から礼拝に出るようにしていて、ファミリー礼拝、もう全ての年代で一緒に礼拝するというのを目標にしているそうで、中学生が聞いてくれるメッセージということで伊藤先生も随分苦労しているということでした。私も分かりやすいメッセージを目指しているのですが、どうでしょうか。一度ですね、小学生がメッセージに出てくれたことが、礼拝に出てくれたことがあって、終わった後で今日はすごく分かりやすかったって言ってくれたので、すごく嬉しかったことがあります。ヒルズで学ぶところがたくさんありました。皆さんのお礼のお祈りのおかげだと感謝しています。今週の水曜日には園田チャペルで奉仕があるので、また辻新学生と行ってきます。ぜひお祈りに覚えてください。では、聖書を読んでいきましょう。イエスがヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった時、見よ、東方の博士たちがエルサレムにやってきてこう言った。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおいでになりますか。私たちは東の方でその方の星を見たので拝みに参りました。それを聞いてヘロデ王は恐れ惑った。エルサレム中の人も王と同様であった。そこで王は民の祭司長たち学者たちを皆集めて、キリストはどこで生まれるのかと問いただした。イエス様がお生まれになったのはヘロデ王の時代でした。ヘロデ王というのは紀元前73年に生まれた、生粋のユダヤ人ではなくてイドマヤ人、エドム人のことですね、とユダヤ人のハーフ。紀元前40年にはローマ帝国元老院の許可を得てエルサレムでユダヤ支配を始めました。その時が33歳と言いますから、なかなか有能な人だったと推測されます。農業商業を発展させ国に大きな富をもたらして、ローマ皇帝もヘロデのことを非常に信頼していたようですね。その手腕に、そして多くの都市を支配下に置いて、その国土はダビデやソロモンの頃と同じぐらい広くなっていた。建設をたくさんしまして、都市もいろいろ作りまして、視界のほとりのマサダ要塞ですよね、とか港町のカイザリアも彼が、整備して作ったんですね。多くの建物も建てました。東方の博士というのは一体どこなのか、まあいろいろと言われるわけですけれども、この間違えた、これまた非常に難しい、まあいいや、バビロン、ペルシャじゃないかとか、バビロンではないか、アラビアか、まあ、東方からみんながいろんなことを考えるんですね。この博士という言葉のマゴイ、マギ、これマジックの元となった言葉だそうですけども、ペルシャの言葉なんですって。で、初期キリスト教のこの絵画を見ますと、この博士たちがペルシャの服装をしているので、ペルシャから来たんだろうという説もありますし、後に出てくる贈り物の産地はアラビアだそうですね。で、占星術ということから考えるならバビロン、一番右の端の方ですね。賢者、賢、祭司、占星術や夢占いなどをよくした人で、天文に通じ時勢を返し王に助言をした人、ちょっと神がかってですね。そして霊感が強く、そして常識にも富み、真理を弁ずる、 知的エリートグループとも言える。高潔な真理を探求した人々であろうと。そして何十名が列をなしてやってきたでしょう。この多分1ヶ月ぐらいかかる旅だったということですね。ヘロデとエルサレム中の人を驚かすだけのこの数っていうんですかね、だったんですね。このメシア、救い主がユダヤの国に生まれるということは、古代中近東一帯で広く知られていたっていうんですね。というのは、紀元前6世紀頃に南ユダが崩壊しまして、みんなバビロン捕囚とかいろんなところに離散した先で、ユダヤ人は言ったみたいですね。今こんなに落ちぶれとるけども、ユダヤから王が出るんやって言ってですね、この王はただユダヤの国を強国にするだけじゃなくて、全世界を治める、全世界を統治する偉大な王なんだ、そういう方が来られるということを言い広めていたようで、ですからユダヤの国に王が生まれる、ユダヤ人の王というと、みんなの頭には全世界の王となる人物というふうにイメージされていた。ですからこの博士たちは期待して、当然王宮に誕生しただろうとやってきた。町中がお祝いムードだろうなと思って、そのお祝いに加わろうと思ってやってきたのに、全くそんな気配がない。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおいでになりますか？私たちは東の方でその方の星を見たので拝みに参りました。その方の星が昇るのを見たって言うんですよね。博士らはよく星を見ておりました。観測していたんですね。北極星を中心に回っているとかですね、流星がこう行くとか、いろんなことを見ていた。するとそこに尋常ならざる明るく輝く星が昇ったそうです。なんだろう、あの方の星じゃないか、そんじょそこらの星じゃないと思ったんですね。ついに現れた、本当だったんだ、あの話は。ユダヤの王、そしてついには全世界を治める王が生まれたのか。行かなければ。博士たちは仲間がいたんですね。おい、見たか？見た。あの方の星だろう？そうだと思う。そうね、違いない。私は行く。君もか。もちろんわしも行く。と言ってですね、彼らは旅立ったんです。彼らの心は感動に震えたと思います。何のために今までこうして星を見ていたのか、このためだったんじゃないか。星を動かされる方、この宇宙を司っておられる方がおられる。その方が送ってくれる救い主。行かなければ。博学だった彼らは多分ユダヤ教の教えにも通じていたことでしょう。メシア、油注がれたもの、救い主がおいでになった。感動に震える思いで最高の贈り物を整えて出発しました。旧約聖書の民数記24章には、ヤコブから一つの星が昇りという言葉があるんですね。星が昇る。メシアと結びつけられていた。ヘロデ王は恐れ惑いましたね。自分はエドムの血が入っている。ユダヤ人は血筋にこだわる。どちらがユダヤ人の王かと言われたら、この新しく生まれた王に自分は王位を取られてしまうだろう。恐怖、言い知れぬ不安に襲われました。大体優秀な人が恐れるんですよねと思いません？あんまりぼーっとしてる人はそんなに怖いとか、あんまり先のことも分からずにですね、じゃないかなと思うんですね。彼は優秀な人物でした。恐怖に襲われて、そして彼はですね、家来たちだけではなくて、住民たちだけじゃなくて、10人いたという妻の半分以上、そして自分自身の子供すら 2人も殺しているんですね。救い主に敵対するサタンに用いられてしまうかわいそうな人です。エルサレムの人たちもこのニュースを聞くと王の気質を知っているだけに恐れ惑うことになりました。彼らは王に言った。ユダヤのベツレヘムです。預言者によってこう書かれているからです。ユダの地ベツレヘム、あなたはユダを治める者たちの中で決して一番小さくはない。私の民イスラエルを治める支配者があなたから出るのだから。そこでヘロデは密かに博士たちを呼んで彼らから星の出現の時間を突き止めた。そしてこう言って彼らをベツレヘムに送った。行って幼子のことを詳しく調べ、分かったら知らせてもらいたい。私も行って拝むから。こうして祭司長たちや学者たちはユダの王の誕生の地を知りました。彼らどうしたでしょうか。彼らはとどまって行かなかったんですね。知っちゃいるけど行動しない、大事なものを受け取り損なってしまいました。残念です。東方の博士たち一行だけが行きました。遠方からはるばる1ヶ月もかけてラクダに乗ってやってきました。ロークしました。犠牲払いました。価値あるものは犠牲を払って得る、そういうもんですね。ここに予言が出てきます。ベツレヘムエフラテよ、あなたはユダの種族の中で最も小さいものだが、あなたのうちから私のためにイスラエルの支配者になる者が出る。その出ることは昔から、永遠の昔からの定めである。この預言者ミカですね、何百年前か調べるの忘れました。マタイの福音書2章今日読みどころには4つの預言、旧約聖書の預言が出てきます。このイエス様の誕生は旧約聖書で預言されていたことの成就だとマタイは言うんですね。これが1つ目の預言です。ベツレヘムというところはエルサレムから本当に近い南方の8キロか10キロぐらい離れたところですね。小さい静かな町でした。村ですね、まあ、500人とか1000人ぐらいが住んでる。海抜760メーターの灰色の石灰岩の地帯で、山脈の両端が隆起して真ん中がくぼんでいて、そのくぼんだところにベツレヘムがありました。丘に囲まれたところ。ベツレヘムの意味はベート家、レヘムパン、パンの家、小麦がよく取れる肥沃な田園地帯だったでしょう。ベツレヘムというとヤコブが愛するラケルを葬った場所です。ルツとボアズが出会ったところでもあります。そしてダビデの出身地です。ダビデが敵に追われてた時に、ああベツレヘムの井戸の水が飲みたいと言ったあのベツレヘムですね。メシアはダビデの子、ダビデの子孫として生まれるからベツレヘムに生まれるとみなされていました。ダビデが預言者サムエルから王の油注ぎを受けたところですね。羊を飼っていて帰ってきて油注ぎを受ける。ダビデ王朝の新しい王であるイエス様にふさわしい誕生の地です。ベツレヘムの家は石灰岩地帯の斜面に建てられていたので、住民はよく家の下の石灰岩をくり抜いて、まあ倉庫であったり馬小屋であったり作っていた。イエス様は多分こうした洞窟の馬小屋で生まれられたでしょう。今はどうなっているかと言いますとですね、ここで生まれたんだという場所に立派なカトリックの教会が建っております。ローマカトリック聖誕教会。イスラムや多くの攻撃を受けてきたので、まるで要塞のように頑丈な造りで、入り口は非常に小さくて、あの人が立ってる左の方にある本当に小さな入り口ですね。そして中は困難です。 すごいですね、カトリック。お金が余っているのでしょう、怒られるけど。でその生まれたという場所にはですね、星型のこの博士たちが導かれたというその星を模した印がありまして、あそこに手を入れてここで生まれたんだよというのをですねするために、もう世界中から巡礼者たちがここにやってきて、神が人となってくれた、主が来られた、イエス様を礼拝するんですね。彼らは王の言ったことを聞いて出かけた。すると見よ、東方で見た星が彼らを先導し、ついに幼子のおられるところまで進んで行き、その上にとどまった。その星を見て彼らはこの上もなく喜んだ。不思議ですね、星が昇りそして先導して行き止まったっていうんですよね。まあ、よく学者が調べて、これは多分ハレー彗星のことじゃないかとか、土星となんとかが一緒になってとか、いろんなことを言うんですが、そんな星があるでしょうか。登って先導して、1ヶ月の旅ですよ、先導してそして止まる、もうこれは主がですね導いたとしか考えられないんです。イエス様はご自分のことを、私は輝く明けの明星であると言っています。黙示録ですね、読んでみましょう。私イエスは御使いを使わして諸教会についてこれらのことをあなた方に明かしした。私はダビデの根、また子孫、輝く明けの明星である。星が博士たちを導きました。神様が彼らをイエス様のもとに導いてくださいました。本当に不思議な方法で神様は一人一人をイエス様のもとへ導いてくださいます。先ほども素晴らしい証を聞きました。一人一人いろんな方法でイエス様のもとへ導かれていく。葉っぱの形が一つ一つ違うように一人一人のストーリーがあります。それを聞くと感動します。神様という方はなんと一人一人を大事に導いてくださっていることでしょうか。その星を見て彼らはこの上もなく喜んだって書いてあるんですね。この上もなく喜んだっていう言葉はね、直訳すると甚だしく大きな喜びを喜んだ、ものすごく喜んだ、もう主とお出会いすることほど大きな喜びはないですよね。主と共にいるというほど大きな喜びはない。心が震える、心が踊る。毎週こうしてですね、主の前に私たちは呼び出され、主とお出会いすることができる、なんという幸せなものでしょうか。他のものではもう満足できないですね。主を知ればどんな遠くでも行く、どんなことでもします。なぜなら万物は御子にあって作られたからです。天にあるもの、地にあるもの、見えるもの、また見えないもの、王座も主権も支配も権威もすべて御子によって作られたのです。万物は御子によって作られ、御子のために作られた。万物の根源であり宇宙の中心である方が来られました。博士たちです。そしてその家に入って、母マリアと共におられる幼子を見、ひれ伏して拝んだ。そして宝の箱を開けて、黄金、乳香、没薬を贈り物として捧げた。ひれ伏して拝んだ。ひれ伏すというのも礼拝という意味だし、拝んだというのも礼拝。礼拝されるべきお方、神様は真の礼拝者を求めておられます。そして博士たちは黄金、乳香、没薬を贈り物と捧げました。乳香というのはこの 父のような色をしているので乳香というフランキンセンスっていう香料ですよね。南アラビアとソマリランドを原産地とする樹脂、さまざまな捧げ物とともに香炉で炊いてこの香りをですね捧げる、祭司が神様に捧げるものですね。もつ薬、これはアラビア産のミルラの木から取られる樹脂。もう木というのは本当にいい匂いでしてね、皆さん、なんか上高地のね道を歩くと木の香気っていうんですか、甘い香りがしますしね。もう木っていうのはすごいなって私思うんですね。庭にね、あの木がもう1年経つとボーボーになるので毎年こう切ってですねそれを炊いてやっていたんですが、あの月桂樹の木ってあるでしょ、あのシチューとか入れるために植えてた、あれはですね切るとね幹すらねいい匂いがするんですよね。まあ、いい香りがするからその葉っぱをスープに入れるわけですけれども、ミルラの木から取られたこの乳香は一体何の木から取られるんでしょうね。まあ、木から樹液が出てそれがこう取ってきてくゆらせると香りがする。このもつ薬というのはミイラを作るときによくあの使われる香気あるいい匂いのですね、そういうものですね。そして黄金、王なるイエス様、また祭司であるイエス様、そして十字架にかかって私たちのために死んでくださる救い主イエス様へのふさわしい贈り物でした。それから夢でヘロデのところへ戻るなという戒めを受けたので別の道から自分の国へ帰っていった。彼らが帰っていった時見よ、主の使いが夢でヨセフに現れていった。立って幼子とその母を連れエジプトへ逃げなさい。そして私が知らせるまでそこにいなさい。ヘロデがこの幼子を探し出して殺そうとしています。そこでヨセフは立って夜のうちに幼子とその母を連れてエジプトに立ち退き、ヘロデが死ぬまでそこにいた。これは主が預言者を通して私はエジプトから私の子を呼び出したと言われたことが成就するためであった。夜のうちに、もうこのヘロデが住むエルサレムとベツレヘムは近いですから、もう一刻の猶予もならないということで夜の間にヨセフは出発した。瞬時に従うヨセフの姿を見ることができます。そしてここで二つ目の予言が引用されています。これはですねホセアですね。イスラエルが幼い頃私は彼を愛し私の子をエジプトから呼び出した。これは出エジプトの予言ですけれども、あれそうかな、ちょっとふと疑問に思う。ホセア出エジプトの前ですか、皆さんちょっとふと今疑問になりました。まああのということにしておいてですね、イエス様とイスラエルの民の体験をこの一つのものとしているんですね。では次行きましょう。その後ヘロデは博士たちに騙されたことが分かると非常に怒って人をやってベツレヘムとその近辺の2歳以下の男の子を一人残らず殺させた。その年齢は博士たちから突き止めておいた時間から割り出したのである。その時預言者エレミアを通して言われたことが成就した。ラマで声がする、泣き、そして泣き叫ぶ声、ラケルがその子らのために泣いている。ラケルは慰められることを拒んだ、子らがもういないからだ。まあ、ヘロデ王は待ってたんですよね、博士が帰ってくると思って、遅いなあ、まだか、遅いなあと待っていて、いやいくらなんでも遅すぎるだろうということになり、博士らは報告せずに帰ってしまったのか、怒り狂ってですね残虐なことをしました。ベツレヘムとその近辺の2歳以下の男の子を一人残らず殺させたんですね。ヘロデという人は 村全体を絶滅させたりとかですね、2000人ぐらいの本当にサタンに用いられた人でしたね。泣き叫ぶ声がいつまでも響き、まあ、このヘロデはだいぶ長生きして70いくつかな、残虐性が年を取るとともに加速していくんですね、増し加わっていく。正しい人はますます正しい人になり、悪い人はこのね、罪の不思議なところは増し加わっていく、まあ、良いこともですけれども増し加わっていくという、なんとかの法則っていうのなんだっけ、知りません、なんとかの法則っていうのがあるんですよ、増えていくんですね。そしてここに3つ目の予言が出てきます。これはエレミアです。主はこうおせられる、聞け、ラマで聞こえる苦しみの嘆きと泣き声が、ラゲルがその子らのために泣いている、慰められることを拒んで子らがいなくなったのでその子らのために泣いている。これはこのヨセフ、マリア、この時代博士たちよりも600年ほど前にバビロンへ子どもたちが連れ去られていくことをエレミアは言っているんですね。ですからイエス様はイスラエルの民のバビロン捕囚と合わされている。イスラエル人にとって2大大きな出来事はこの出エジプトとバビロン捕囚、このことがイエス様と合わされているんですね。民族的な大きな出来事です。ヘロデが死ぬと見よ、主の使いが夢でエジプトにいるヨセフに現れて言った。立って幼子とその母を連れてイスラエルの地に行きなさい。幼子の命をつけ狙っていた人たちは死にました。そこで彼は立って幼子とその母を連れてイスラエルの地に入った。ヘロデは死にました。どのように権力を振るっていても時が過ぎ去っていくんですね。読みにくくてすみません。しかしアケラオが父ヘロデに代わってユダヤを治めていると聞いたので、そこに行ってとどまることを恐れた。そして夢で戒めを受けたのでガリラヤ地方に立ち退いた。そしてナザレという町に行って住んだ。これは預言者たちを通してこの方はナザレ人と呼ばれると言われたことが成就するためであった。四つ目の予言ですね。どの予言から取られているのか。これはイザヤです。エッサイの根株から新芽が生え、その根から若枝が出て実を結ぶ。メシアは若枝と言われていたんです。この若枝の発音がネザレっていうのでナザレと合わされてるんですね。ナザレ人と言われる。このナザレ人っていうのはどういうものかというと、初期キリスト教時代のシリア地方、このマタイの福音書が書かれたこの地方ではキリスト教徒って言わないでナザレ人ってキリスト教徒のことを呼んでいました。使徒行伝にも出てきますね。パウロのことをこの男はまるでペストのような存在で世界中のユダヤ人の間に騒ぎを起こしているものであり、ナザレ人という一派の首領でございます。ナザレ人という一派と呼ばれていたんです。イエス様の一派っていうんですかね。ナザレは人口500人ほどの小さな農村で、このアケラオが住んでるためにエルサレムの近くには折れないということで、この北へ神様を送られてナザレというところに住まわしたでしょ。その時皆さんよくご存知でしょう。ナタナエルがこういうふうに言うんですね。ナザレから何の良いものが出るだろう。ナザレなんか軽蔑された地、人々から無視され、あざけられ、バカにされる、そのような町であった、村であった。そこに イエス様が育たれたしもべとしてのイエス様ですね。ここで皆さんとこの賛美歌122番を歌いたいのです。ナザレの村でなんとイエス様は、生まれてから30歳まで30年間住んでくださったんですね。じゃあ歌いましょう。ご存知です。きょうみさん来てくれて本当によかったって私も自信がないです。緑を深き若葉の里、賛美歌です。ナザレの村よ、長ちまたを心清らに雪かいつつ育ちたまいし、人を知るやその子様がこのナザレで幼い日から30歳まで大工として親に仕え、弟たち妹たちのために働きいたということを思うときに、本当に私たちの主は、私たちの信じるお方は、世界の宇宙の天地万物の王である方が小さな村に生まれ、馬小屋に生まれ、住まれた村に30年過ごし、そして十字架にかかってくださったんだと思うときに、私たちは本当に主を褒めたたえることです。お祈りしましょう。今それぞれ、今ここにおられるイエス様に、またそのイエス様を愛するイエス様を送ってくださった父なる神様に感謝をそれぞれ捧げましょう。声に出してお祈りください。ハレルヤ、イエス様ありがとうございます。イエス様が来てくださり、また足をナザレの町で